ラ
こんばんは。
こんばんは。マテンラレラジオ、今日は久しぶりに米田コーヒーでお届けをしております。
久しぶりに、ね、まるで定期のようにみんな大好き米田コーヒーの、深夜に。
そうそう、
はい、今日は2人ですね。ゲストは、
はい、
いらっしゃらず、おらっしゃらず、
おらっしゃらず、2人っきりで、
は
い、
しかもテーマはなんと MBTI 診断、
無料性格診断テストですね。
はい、だいぶ前に流行ったんですが、
はい、流行ったって私知らなかったんですけど。
本当ですか？なんか、はい、
界隈で流行ってたんですね。
界隈で流行ってたのかわからないんですが、
は
い、
MBTI。
はい、
はい、ありがとうございます。
なんでこれをちょっとね、うん、今日はせっかくなんで、
はい、
なんかいっぱい質問項目があるんですけれども、はい、あのそれをちょっとそれぞれやってみて、
うん、
果たして、
うん、
なんか16タイプぐらいなんか性格傾向が出てくるらしいんで、これやってみたいと思っております。ぜひあの聞いてる方も一緒に、
うん、
もしよかったらあの MBTI って調べたら出てきますので、インターネットでね。
ローマ字頭文字、何の略なのこれ、ね、
なんだろう。でぜひ一緒に、
うん、
進めてもらったら面白いかもしれないです。
はい、はい、ではでは、
第1問。
はい、定期的に新しい友人を作っている。
はい、これね段階がね、うん、1,2,3,4,5,6,7、 そう思うっていうのと、うん、そう思わないっていうので、
うん、
段階が7段階あるんですね。
難しい、はい、
定期的に新しい友人を作っている、
まあ、そう思う、
はい、私はめっちゃそう思う、はい、
めっちゃそう思う、はい、単純明快なアイデアよりも複雑で斬新なアイデアの方がワクワクする。
単純明快なアイデアよりも、むずいね。単純明快で斬新なアイデアが好きなんだけど、そういう場合どうしたらいいんだろうね。
真ん中？
複雑って無理、私には。
複雑で斬新なアイデア、単純明快もいいよね。
単純明快で斬新が一番いい、ね、
ってことはそう思わないから。
そう思わないでしょ。はい、
私もじゃあそれ一緒。
第3問、
はい、
事実に基づいた議論よりも感情的に響くものに説得力を感じる。そう思う、そう思わない、はい、うん、さあどうでしょう。皆さんもちょっと一緒に考えてもらえたら、
うん、感情的に、
ね、事実に基づいた議論よりも感情的に響くものに説得力を感じる人はそう思う、それとも事実に基づいた議論が好きな人はそう思わないですね。
はい、じゃあ私はそう思わないにします、
はい、では次第4問。
え、伊達ちゃんは一緒？
私は感情的に響くものに説得力を感じます。
はい、真逆でした。
真逆です。面白いね、本当に、うん、
自分の生活と仕事の空間は清潔で整理整頓されている。
あ、これちょっと中間に私はします、
うんうん、
今ちょっと旅前で崩れてるから、
私もちょっと今現在私もそう思わないよりかな。
で次、大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。
冷静でいられるにしよう。
ちょっとよりにしときます、私も
一個よりで、
はい、
そう思わないよりに、
はい、次の質問、
はい、人脈を広げたり見知らぬ人に自分を売り込んだりするのはとても大変だと感じる。見知らぬ人に自分を売り込んだりするのはとても大変だと感じる。真ん中よりちょっとだけそう思うよりにしようかな。
これね、段階がたくさんあるから結構難しいんですね、
難しい
選び方が。
自分を売り込むって難しいな、
はい、売り込み方にもよるよね。
確かに、
すいませんみたいな、私こういうものなんですけどみたいな売り込みは
相手にもよるよね。
でも勝手に広がってったり ね、
そう、人脈を広げるのは大得意じゃない。売り込むっていう表現がちょっとなんか引っかかる。
いや、でも私はちなみにそう思わない、うん、あ、完全なるそう思わないしてる。
そっかそっか、
全然ガンガン売り込める。
なるほど。
あ、でもなんかその能動的に自分から行くタイプではないけど、
うん、ま
あ、チャンスが来たらみたいな。
なるほど、じゃあ私も真ん中にしよう。
はい、
次へ。
さ、
はい、
まだまだたくさん続きます、
はい、
仕事に優先順位をつけ効率的に計画を立て期限よりかなり前に完了させることが多い。
そう思わない。
はい、同じくです。
早
数字やデータより人々の物語や感情の方があなたに力強く響く。
そう思うにしよう。ここは、
はい、同じくです、うん、予定表やリストなどの整理管理ツールを使うのが好き。
使わない。
え、そうなの？なんか手帳とかめっちゃ書いてない、
う
ん、
あ、手帳は使う。
予定表じゃない。
あ、そっか。
めっちゃすごいなっていつも見て思って。
あ、そっか、
うん、え、分からんけど。
ツールっていうからなんかさ、まあまあ、アプリとかかなって勝手に思い込んだ。そっか、予定表。
予定表やリ
スト。あ、メモマなんですよね、私。じゃあ使うのが好きか、そう思う。えらてちゃんは？
私はそう思わない。あ、そっか。私は無理、本当に。次。
はい、些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を疑ってしまう。どんな完璧主義？
でもそう思わないな。そういう人いるよ。そういう方、私知ってる。パッと目に浮かんだ。
自分に。
私はもう常に間違えてるから、
うん、
疑ってたらしゃあないっていう系やけど、結構。
そっか、
うん。
間違わない前提だから
。なんで間違えたんやろっていう。
あ、そっか、すごいね、うん、
風に分析できる子もいるよ、う
ん、すごい、
めっちゃありがたい。いつも助けられる、そういう人に。
違う、自分と違うタイプにね、
全然違う、
補ってる、うん、そう思わない、はい、事前のアレンジなしに自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは簡単。
どういうこと？
あ、飛び込み、アポなしでいきなり営業かけられるかってこと？
それはないか。急にほんまに知らん店とか行くってことやな。行って、私はみたいな、雑貨屋なんですけどとかって。
あ、私どっちかって言ったら事前のアレンジなしにの方が得意かも。
あ、で
相手になんかあんまり構えさせない方が。
あ、じゃあ
そう思うの一個だけ、そう思わないよりにしとこう。
私はじゃあそう思わないよりに、
はい、
次。クリエイティブな作品のさまざまな解釈についての議論には興味がない。え、どういうこと？
こういう見方もできますよねとか。
あ、そう、アート作品に。
アート作品とか、
このコップはもしかして宇宙を指しているんじゃないですか。いや違います、これは心臓ですとか、そういうこと。
ああ、なるほど。
え、そもそもやけど、
え、っていうかそんなんいろんな解釈あるに決まってるから、いちいち議論するまでもないとか。
でもその議論をしたい派か、うん、
あ、
もうそれはそっととどめときたいとか別に。
語りたい派と
映画の後の、
はいはい、
あ、映画の後は結構語りたい派かも。その今、え、どういう意味やったんあれみたいな。
ああ、私もでも興味あるな、それは。どんな風に見たんか、見たのかっていうのは興味がある。
そうそうそう、え、あれどう思ったみたいなのは。でもちょっとアート作品について自分の意見がなさすぎて議論できる。
味のある点ですねみたいな。
作品ですねとかしか言われへんかも。ほんまに分からへんくて、え、どっちやろう。
興味がないくはないから、そう思わないかな。
私には50-50。はい、次。
はい、行動方針を決めるとき、あなたは他の人の感情より事実を大切にします。こういう質問なんか結構繰り返ししてくるね。
本当だよね、
うん、
なんかお前は感情派なのか論理派なのかってずっと問い詰められてる。
ずっと問い詰められてる、問い詰められてる。
行動方針って何？自分の行動を、
うん、
の基準は人の、
他の人の感情より事実を大切にします。
事実を、人の顔色見て決めるタイプか、あの
忖度、
合理的に、
うん、
いやいやそれもう無駄やからやめてとか言えるか。
あ、こうやったらこうなるからこうした方がいいとか。
結構論理立てて言えるタイプか。
論理立てて、
それ無理かも。
あ、でも他の人の感情に流されるかどうか。
いや、私はちょっとそう思わないよりにします。これはやっぱちょっと人のこと考えちゃうかも。これは結構自分の課題ではあるけど。
あ、確かに。でも他の人の感情を置き去りにして進めたら絶対うまくいかないもんね。だからそう思うにしよう。事実、感情より事実を大切にします。そう思わない、はい、
うん、で、まあ、うん、まあそうね、これはちょっと後で事実を大切にしたいんだけどできないなと思ったから。
あ、そっちね、
うん、はい、次、
はい、
何を計画を立てずに一日を過ごすことがよくある。
はい、
はい、
会う人に好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。
え、どういうこと？第一印象をよく思われたいってこと？
よく思われたい、好印象、 あ、だからもう自分の着たい格好とか自分の自分軸で生きてるか。
あ、それとも
ちょっと言葉に
変えると
TPO はきまえないちょっと
言い方あるやん。
会う人に好印象を残すことを目的にしてるかどうかね。
気にしてはないかも。その好印象残したいとかをわざわざ、
うん、あ、それはあんま考えないかな、うん、チームで何かをするのが好き。
いや、これ難しいとか。
チームで何かをするのも好きだったらそう思うでいいんじゃない。チームでやりたいかどうかって別にそういうわけじゃないけど、同じ目的を持った人が何人かいるなら一緒にやってもいいかもねみたいな。か、真ん中。
あ、一緒です。
はい、
私も 50-50、 いつも 50-50 次、未経験の新しいアプローチを試すのは楽しいと感じる。
そう思う。
まあ、そうかもね。
かもね
違う道を歩きたいタイプだから。
ある、わかる。完全に正直であることよりも思いやりを持つことを優先する。そう思う。老けたねとかさ。
いや、そうなの。いや、言わんくない別に。それ思わんし別に。
思わんし。いや、なんかこの間そんな話ちょっとあったなっていう。
いや、でも私結構、うん、もやもやしたことは言ってまうタイプやねんな。思いやりが大事やけど、うんうん、やっぱ言いたいことは言っちゃうタイプやねんな。
私もできればこうありたいっていうのを今そう思うに託した。言っちゃう時もあるな、
思ったこと。完全に思いやりを持つこと、まあ、ちょっと寄りにしときます。そう思うように、
はい、
はい、次、新しい経験や知識を積極的に追求する、
うん、はい、
もう絶対そうちゃん、まとんちゃん、
はい、
言ってたもんね、さっきも、うん、とにかく知識欲みたいな私知識は積極的に追求せえへんタイプやねんな。ちょっとだけ寄りにしとこう。
より、
はい、
物事が悪い方向に向かうのではないかと心配しがち。そう思わない。
そう思わない、
はい、
グループで行う趣味やアクティビティより一人で行うものの方が楽しい。
真ん中。
私はそう思う。
はっきりしてる。
はい、一人で行う。仕事として架空の物語を書いている自分は想像できない。
これは、フィクション作家ってこと？
急に出てくるよね、急に職業的な
架空の物語を書いている自分は想像できない。
そういうことだね、小説家みたいな。
そう思わない。小説家出た時あるもん、私。
私もそう思わない、はい、むしろ書きたいと思っている。
書きたいと思っている、いつか書くかもしれない。
もう書いている
マジで
実はもう書いている。
それは読ませて、はい、ほんま？
ほんまやで。
お、爆弾発言。
よかったっけ
、うん、なかった、はい、
感情的な面を多少無視してでも効率的な決断を好む。こっち系の質問
多いよね。多い。そう思わないわ、うん、感情的な面を無視したら逆に効率が悪い気がするんだよね。
なるほど。
あと、ね、あとその時一瞬は早くやってもその後、うん、そのしわ寄せが来て
確かに
周りからもクレームとかモヤモヤが
募って、あ、直感だね。確かに
結果うまくいかないみたいな。
確かにそう
やらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き。理想的だね。
できればね、
うん、
それが
リラックスするのが好きっていうのは理想的でもいいのかなじゃあそう思うけどできてないから一個手前にしとこう。やらなければいけないことを
しきれてない。私はだからそう思わないよりにしよう。いつもできないから。はい、
あ、
次、はい、
このチェックの入れ方も人それぞれ個性があります、ね、うん、
意見の相違がある場合、他人の感情をいたわるよりも自分の主張を証明することを優先する。怖い。
おお、これそう思わないな。
そう思わない。私も、うん、そんな主張する主張がない。まず私にはそんなものはない
社交の間では大抵最初に他の人が自己紹介するのを待つ。はい、
あ、そうな、うん、そう思わない。私は、
へえ、先する。
先にしたい。したい、
したい
みんなが見合わせる、ちょっと顔見合わせるっていうの苦手やから、とっとと
やってしまうみたいなね、うん、なるほど。
とても急に機嫌が変わることがある。とても急にって何
ちょっとこれは
とても急に機嫌が変わること、めちゃくちゃ感情が揺れ動くってこと
そういうことね。 そう思わない、天の弱的な感じね。
でもちょっと若干そう思う系にするわ私は。
あ、
なんかさ、何があったわけでもないけど、めっちゃさルンルンやったのに、やっぱお腹空いたり、うん、眠くなると、めっちゃ急にエネルギー
系。割と空腹に左右されるタイプ？
空腹とあと疲れ、うん、
あ、なんか食べ物をあげるとすごい機嫌良くなる人いるよね、たまに。
ギクッ
とそっちでしたか。なんか私悪いことしたかなとかさ、周りの人気遣ってるけど、あの人多分お腹空いてるだけや
で、疲れてるだけやで、大体。私の場合はそう、あいつ喋らんぐらったな思ったら、多分眠いか疲れてるかどっちかみたいな、
ね、それ結構覚えといた方がいいよね。ちょっとおにぎり1個あげたら、
この間誰かにも言われた、なんかあれでちゃん急にエネルギーあの日切れたよなとか言われて、
なんか無口になったから、なんか私なんかしたとか、
あ、そんなことを気にしてる人がいたらごめんねって感じだけど、そんな言い方じゃなかったけど。
じゃあお腹が空いてるときは機嫌が悪い。
感情的な議論には簡単に動かされない、
はい、そう思う、そう思うの、ちょっとそう思わないより、はい、
私はそう思わない、感情的な議論に簡単に動かされる系。
なるほど、はい、はい、
ギリギリのタイミングで最後にやっと何かを行うことが多い。
石橋を叩いて渡るじゃないけど、割と突発的にパンってやってしまうタイプではないってことね。ギリギリまで考えて動くってこと？言い方次第よね、どう？ギリギリのタイミングで結構前のめりで率先してやるタイプよね、さっきの自己紹介でも。
あ、でも私これはそう思う。
あ、そう、
決断めっちゃ遅い。
あ、結構気が熟してからパンと動くみたいな。
気が熟するっていうか、計画性が苦手や、計画立てるんか、だからもう決めなかんで、もう決めなかんでの、もう決めなかんでが先に決めときゃいいのにできひんタイプ。
なるほど、
決めたいんだけど、すごく。
そっか、宿題最後にやるタイプみたいな。あ、私もじゃあそれやな。倫理的なジレンマについて議論するのが好き。
そう思う、そう思わない。面白いね。一人でいるより人と一緒にいる方が好き。
どっち？両方好きな場合は真ん中？
真ん中らへんちゃう。
はい、
次、
はい、
議論がとても理論的になると退屈に感じたり興味を失ったりする。
はい、
そう思う、
そう思う。
事実と感情が相反する場合、大抵は自分の心に従う。
そう思う、
そう思うに決まってる。そう思わない人もいっぱいおるやろな。
仕事や勉強のために一定のスケジュールを維持するのは難しいと感じる。そう思う。
つらい。本当に時間はあるんだけど、なぜルーティーンとして勉強も仕事もちゃんとできないのか。
何曜日はここにいるとかいうのはできないタイプだわ。
なるほど、
はい。一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。ああ、そう思わないかな。
そう思う。
おお、すごい。
で、友達は自分を活発で社交的な人間だと言うだろう。
そう思う。
そう思う。そうじゃない。そうじゃないんだけど。
めっちゃ違うのにっていう。
そうそうそう。
文章を書くなど様々な創造的表現に惹かれる。はい。
そう思う。次、通常感情的な印象よりも客観的な事実に基づいて物事を決める。
すごい、すごい繰り返し確認する。でも言葉のニュアンスで迷うね。確かに。あ、でも私ね、結構そう思うかもこれ。
おお、さすが。私はそう思わないよりで。
感情を揺さぶればいいのね。
そうそうそう、
伊達ちゃんの攻略法。
本当そう、本当。手術なんて本当見てない。1日ごとのやることリストを作るのが好き。
そう思う。
あ、そうな
ん。うん、いや、メモでない。
え、毎回それクリアできてる？
1日ごとっていうこともない時もあるけど、結構このやることリスト書いてる時間無駄ちゃうっていつも思ってる。
書いてた時はさ、何回目やねんで自分で突っ込んでた。
そうそう、突っ込んで
る。昨日も一昨日も書いてるやんみたいなさ。それにプレッシャー感じる系。
でもなんか結構1ヶ月後になんかそういう紙が出てきてみたら、結構いくつもなんかできてて、
あ、素晴らしい、
ちゃんと終わってるなって思ったりすること。
完了していくと気持ちいいよね。
不安はほとんど感じない。思うよりではあるんやけど。どう？
まあそう思うよりかな。それかと思うけど、ね、電話はかけないようにしている。
そう思わない。
私パーンかけるん結構。
とりあえずなんかパーンでもかけた方が早いわとか思ったり、メールとかやったらちょっと誤解が生まれることあるから、もう電話した方がいいなって思ってあえて電話する時もある。
でも本当に大事な、まあ、それこそ感覚とか感情とかそんなのを聞きたい時は電話するかな、
う
ん
う
ん、
そうね。
逆にルールっていうかさ、こうしましょうみたいなの決まったことは LINE する
かな、うんうんうん、なるほどなるほど、ね、ニュアンスが難しいもんね。
ニュアンス的な話するときはやっぱ電話とか直で話した方が、言葉、私文章もバーバーって送っちゃうから後で見たらひどいなと思う、あこれちょっと誤解招くなみたいな、
なるほど。
次、馴染みのないアイディアや視点の探求は楽しい。
そう思う。
そう思う私も。
はい。初対面でも簡単に相手と理解し合うことができる。理解し合うことができてると思ったらちょっと
どこまでみたいな。
そう思わない。簡単に理解し合うことはできないよ。
人によるか。
人による確かに。
次、計画が途中で中断された場合、できるだけ早く再び軌道に乗せることが最も重要だ。
そう思わない。
私もそう思わない。
もうその計画を破棄することもね、時には必要。
計画中断したらもうそういうことかなと思ってやめる、うん、
もう中断した時点で
やめる、
無理があるんかなみたいな、
やめるっていうか、まあ一旦休止して、
はいはい、
また時が来たらもう一回やるみたいな、
うんうんうん、
早く再び軌道に乗せるってもさ、
それありきになるとやばいよね。
ビジネスマンやそのもう株価の話やもうその、うん、早くもう
早ければ早い方がいい
みたいな、買い戻せみたいなさ世界やん。
確かにね。それこれも結局感情置き去りっていう質問の、
あそういうこと、
変化球
すご次、
ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしている。あ、気にしているじゃ気にしているかも。
どんな
気にしているっていうよりはずっとだから、
あのあるよね、でも
あの事実としてあるから、この間あのなんかそう悪かったなと思ったことをなんか人に謝ったりとかした。だからあのなかったことにならないっていう。なるほど、思ってる。
まだラストの時間なんですけど、はい、ご注文大丈夫ですか。
大丈夫です。
米田コーヒーラストオーダーの時間です次、将来の世界の様子についての理論的な議論にはあまり興味がない。
理論的でもそう思わない。将来のことに今だけしか見ていないみたいなことを聞きたいのかな。
ああそうかな。
それはそうは思わないかな
次、あなたは感情をコントロールするのではなく、はい、感情にコントロールされているやばいじゃん、もう本当に感情について聞いてくるよね。
ね、しかもこれってさ、感情にコントロールされているってさ、そう思う、
そう思ってるなら改善しようがあるよね、
うん、確かに
気づけてるなら。でも私そう思わないにしてたけど、うん、気づけてないってことあるから
ね。私もそう思いながらそういうことを言われる可能性があると思いながらそう思わないにチェックした。
そういうことか。自分で気づけてない人ほど感情に支配されてるんだよっていうめっちゃ裏テーマ
そういう答えが出るかもしれない。そういう結論が出るかもしれない。
ね、面白いね、
はい、意思決定をする際、最も論理的で効率的な方法よりも当事者たちがどう感じるかを重視する。
そう思う。同じようなことやな。
本当に。あなたの仕事のスタイルはきちんと着実に努力ではなく、自然発生するエネルギーの爆発の連続に近い。そう思うんじゃないこれ。これはそう思うでしょう。
なんか恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。もう今完全に見透かされたみたいな顔してた。きちんと着実に努力したいのに、結果自然発生するエネルギーの爆発の連続ってかっこいいよね。
これ自己紹介に書いたらプロフィール欄に、ね、
自然発生するエネルギーの爆発の連続かっこいい
が私の仕事のスタイルですみたいな。
確かに、ね、確かに、ね、
かっこよ、
はい、次、誰かに高く評価されると、はい、その人が自分に落胆するのにどのくらい時間がかかるか考えてしまうあ、これちょっとある私。
あ、期待されるのね
苦手。 私本当にさ、何回も言ってるけど大盤風呂敷広げてすぐ引っ込めるタイプだから、うん、火起こすけどすぐ水かけてどこか行
くみたい。最近もさ、ラジオでもさ、どこに行ってもそれ言いまくってんのさ、覚えといてよ、皆さんみたいな。
期待値調整してるの分かってる、みんな。どう、かたちゃんは。
あんまりでもそれ考えへんかな。期待も落胆も勝手にしてるだけだから、
ね。確かにね。そうできたら楽。
そう思わない。ほぼいつも単独で作業する仕事は魅力的だ。でも一人ですごい仕事をしてしょ、それは憧れる、魅力的だなとは思う、うん、
抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う
哲学全否定。
そう思わない。
そう思わない。
結構好き。
はい、好きです。
静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が好き。
どっちも好きだから真ん中。
私も同じ。
これさ、そもそもどっちも好きだったら方が好きはそう思わないなのかもしれないなと思いながら、
真ん中じゃん。どっちも好きな場合
は、はい。ある決断が自分にとって正しいと感じればそれ以上の証拠を必要とせずに行動することが多い。ん？ある決断が自分にとって正しいと感じればそれ以上の証拠を必要とせず行動することが多い。直感を大切にするみたいな、そういうの結構でもあるかもな、
うん、私もそう思うか。
そう思う。
お、最後のページ、
はい、
精神的にいっぱいいっぱいだとよく感じる
今はそうでもないからそう思わない。
でもこれも本当場合によるよ ね。これ結構いっぱいいっぱいだった時もあるかも、
ね、やる時期によってもちょっと変わってきそう。
そうね、これは変わってくんだって。これは、
うん、一つも手順を省くことなく順序を追って念入りに物事を行う。そう思わない。
そう思わない。
早い
手順を省くことしか考えてないかも。あー、やだなまた同じような、明確な手順を踏まなければいけない仕事よりも創造的な解決策を考える仕事を好む。
そう思う。
そう思うやばいな、なんか足りてないな、何か欠落してそうやなこうなんか言語化されるとね、
うん、意思決定をする際は
これもまた
論理的な推論よりも感情的な直感に頼る傾向がある。でも両方とかいうのないよねこれ。
あ、でも両方やったら真ん中じゃない。
真ん中かな。締め切りを守るのが苦手。そう思うの一個手前にしとこ
う。私はそう思う
自分に関連する物事はうまくいくだろうと自信があるこれ最後のダメ押しでめっちゃ自信かやんって思われるやつ。
確かにそう思う
そう思う、はい、なんとかなる。
結果を見るかな、はい、結果を見る、ね、さあ何でしょうか。
一緒やん。
結構違うところもあったよね。確かに全然違ったのに、うん、何だったでしょうか。
でも
皆さん
ポイントポイントね。運動家でしたよ。
運動家でした。え、前はエンターテイナーだったんですけど何かが変わったらしい。
一緒にやってるから、
一緒にかやってるからちょっと引っ張られたのかもしれない
お互い私が引っ張り合った、うん、ENPF 運動家のあなたは理想主義を大切にする上熱意と創造性にあふれて活力に満ちた存在です。頭の中には常にエキサイティングなアイデアや可能性が渦巻いていて魅力的、精力的に人生に臨むタイプなのであなたのエネルギーに周りの人は巻き込まれていくでしょう。他者に心から関心がありまたカリスマ性があるので自然と人をつなげるのが得意で周りの人に多くのインスピレーションを与える傾向があります。
あなたの好奇心はとどまるところを知らず新しい経験や視点を得ることに貪欲です。このように開けた心と鮮明な想像力があるおかげで他の人が気づかないような可能性やチャンスを見出せるでしょう。でもあなたは単なる無双家ではありません。世界をより良いものにしたいという強い願望に突き動かされている使命を持った無双家なのです
すごい壮大や
エンターテイナーもまあ似たような感じかな。今を生きる楽天家って書いてある。
無双化、楽天家から無双化に。
エンターテイナーは熱意にあふれた精力的な人たちで思いつきで行動するのを好みます。エンターテイナーの有名人はマリリン・モンローとエルトン・ジョンらしい、うん、日本人ちゃうんやみたいな。
運動家の有名人も。
運動家の有名人出てこない。
あ、出てきた。 ロバート・ダウニー・ジュニアとロビン・ウィリアムズだって。ENFP。
なるほどとかならんよな、分からんもんな、性格。
ロビン・ウィリアムズもさ、まあ、亡くなっちゃったけど、この方もさ、すごいエンターテイナーって感じだけど、
いい演技してたよね。なんかだから性格特性が、これが結構面白いなと思ったけどさ、この外交的か内向的か、で運動家やったら、68% 外交的みたいな。どう、自分の自覚的に、ま、やっぱ内向より外向かね。
68%？
そうで、直感か現実かで言ったら、60% が直感で、40% が現実派。
私外交は 53%。 ここの微妙なとこはちょっと違うね。
変わるんだ、
人によって。直感型、直感型が 83%。
私の方が現実派。
へえ。感情型は
95% 感情型。
やっぱり77%100% ぐらいの勢いで感情やったもんね。
戦術に関しては計画派か探索派で、探索 91%。
おーすごい、私探索 75%。
だから計画性が全くないんだね。計画が 9% しかないことだよね。これによると
計画せずに、ね、
でアイデンティティは
自己主張型と、激動が、激動型意味分からんけど、自己主張 74%。 いろいろ見えてくるね。
もう何がいいってのはないんだろうけど、まあ、バランスが大事なのかな、
あなたの強み、あなたの弱み。
でもこれまさに書いてあるよ、従来の9時から5時の仕事はあなたのような自由奔放な性格の人にとっては息苦しく感じられるかもしれません、厳格なルーティーンや上下関係、繰り返しの多い仕事に苦戦する場合もあるでしょう。
あ、そこら辺は一緒やね。
だからやっぱこういう自分の特性で、まあ、これ結構だから仕事系なんね、MBTI 診断って。その仕事見つけるときに、なんか会社の、あの採用試験の時にこれをなんか採用する会社もあるらしいよ。
はいはいはい。私なんか一時期派遣でちょっと働いた時があって、その時にそういう試験の補助みたいな仕事をしてて、でこのテストかどうかわからないけど、性格診断みたいなので、もうこのマークが出た人は全員落とすって決まってた。
へえ、怖っ。どういう系？そう、運動系じゃない？
多分癖物、これは癖物っていうのがあって、あ、運動、
それ運動家じゃない多分。だってもう9時から5時の仕事に向かない。なんかもう書いてあるやん、なんか、
いや、
なんかね、ルーティーンに沿って行動するのが難しい場合があります。
いや、そういうのより多分なんかほんまに面接のプロみたいなのがいて、すごい面接ではいい感じに見えるんやけど、実は本当にこう分かりにくい、すごく難しい、
チームと協力するの難しい人とか、会社ちょっと厳しいもんね、多分。
で、多分最近ってさ、圧迫面接とかももうしなくなってるやん。
あ、そうなんだ。
らしい。で、多分もうこういう心理テスト取り入れてるところとか、面接、大企業とかはこういう面接で一次面接とか、なんかさ、なんか二次面接、三次面接とかあるうちの、その、この試験は、そういう業者に任せてるみたいな、委託してるみたいなところが結構多いのかなって思うけど、全員落としてたよ、
全員落とすんやね、
これが出たら
っていう。これこんなにいっぱいあるんだよ、だから。
へ
え、出てきた。これの、
あ、でも結構心理テスト面白いな。
MBTI の略が書いてある、
M が
マイヤーズ、わかんないです、意味が。ブリッキー、ブリッキータイプ、インディケーター、あー、個人の性格を理解するための心理分析ツール、
マイヤーズさんが作ったのかな。
あ、ブリックス、マイヤーズとブリックスが作ったらしい。
なるほど、
そうなんや。名前がついてるんだよね。あ、で、このいい、なんかし、これがなんか、この指標が4つ大きく分けてあって、外向的か内向的なのかと、感覚派、感覚か直感か、思考か感情か、 判断か知覚かみたいな、
それを一番重きを置いてる理由は何なんやろ。これ仕事のどういう仕事のための、
ここに一応書いてあるけど
営業職に、
外交的か内交的かは、まあ、どっちがいいっていうことは本当に全部なくて、うんうん、
向き不向きってことなのかな。
エネルギーの源泉と興味の方向が、うん、外の世界に興味がある人が外交的になる、
うん、
で、内交的っていうのが、うん、内面の世界にエネルギーを向けて一人で考えたりすることで、
うん、
エネルギーが湧いてくるっていうのの違い、
うん、
だからそれで向いてる仕事っていうか、自分がやりたいことが分かってくみたいなことかな。
まあ、だからそういう仕事とかの向き不向きとか、
そうだね、
だからできるだけ自分の好きなこと、興味のあることを集中できること、
どっちがいいとかじゃないよね、このすごい何回も繰り返し聞かれたあの、うん、どういうふうに、
うん、
感情派か論理派かっていうのは意思決定の方法を調べてたやんて。なんか営業とかだったらさ、うん、寄り添った方が
いいとかもあるかもしれないね。
営業の人良さそうとか、うん、まあでも逆に技術職っていうか、うん、科学者的なああいう、うん、なんていうの、開発とかに関わってる人はやっぱり合理的、うん、
感情に流されてたらちょっと面白いね。でもやっぱなんか好きなこととか集中できることをひたすらやってられることを続けた方が絶対効率もいいし、なんか成果も上がる気はするよね。
に出てきたよ、あの向いてる職業もそれぞれにやっぱり書いてありますね、
うん、
運動家は、うん、エンターテイナーに向いてる職種、エンターテイナーセールスカウンセラー、
カウンセラーもそこに入るんだ。
運動家なくない、運動家どこよ、あ運動家書いてる、
運動家、え仕事できない系
運動家が書いてない、なんでだろう、 P、 あ冒険家って書いてあるわこれには。
あーなるほど、ね、
ENFP、
うんうん、
冒険家、ジャーナリスト、コンサルタント、アーティストに向いてるらしいで、冒険家って書いてある、
ね、冒険家の方がなんか
運動家よりいい、
運動家よりいいっていうか、なんかちょっとニュアンス違って聞こえるね。
確かに、
でもまあまあとにかく探求するって感じよね。
熱心で創造的、可能性を追求する、強み、創造性、熱意、適応力、うん、
へー、
ジャーナリスト確かにやってそう、
うん、ジャーナリストね、
うん、ジャーナリストですって言われたらなんかしっくりくるもんね、
言おうかな、自称あジャーナリスト
別にジャーナリストも小説家も言った方がちっていうか、まあ、
確かに
やってますって言い切りみたいな、
小説書いてます、
アーティストもそうやけど、ジャーナリストってなんか向いてそうだよね、
ジャーナリスト、そうね、なんかやなんかね、
やってなかったっけ、
動き方的には私もなんか
ジャーナリストっぽいよね、
ジャーナリスト、
あと記事書けばいいだけみたいな
面白い、アーティストとジャーナリストとコンサルタントが同じ括りに入るんや、面白いね。
かぶってるやつもあるもんね、でも、
あ確かに、
だから外交官タイプだからここの人はみたいな感じかな、うん、面白いね、だからタイプもいろいろ、分析家タイプ、うん、外交官タイプ、万人タイプ、
万人って何、
万人タイプは管理者、擁護者、幹部、領事ってのがあるんやって、
はい、
何回か私やったことあるけど一回もなったことないわこれには管理者とかね、だから向いてないや、やっぱり
じゃあ論理的っていうイメージがあるから、
でもさここがやっぱ管理者とかの人がやっぱりそういうマネージャーとか、
う
ん、そういうちょっとこ う,
そう、ね、
幹部、
あでも思いやり、実行力と思いやりを兼ね備えてるね、領事とか
が憧れる、ここら辺ね、ほら幹部もほら組織力、リーダーシップ、実行力やっぱないんや、うん、この辺がなるほど
ないものを見るよりあるものを見ていった方がいいってことね、
やっぱだからどっちかってやっぱこの外交官タイプか探検家タイプになるんやと思って、うん、私たちは
冒険家やよ、冒険家ですよ私たちは、
今日の時点では私もそうだね、この冒険家、
うん、
運動家わかんないけど、うん、ENFP ってやつやったもんね、
今週また金曜日から冒険が始まるじゃないですか、
確かに
お姉さんどこへ行くんですか次は、
次はまあ一旦トルコで降りて、うん、トルコで1週間ぐらい過ごしてその後スペインに
一旦梅田で降りてぐらいのノリで一旦トルコで降りて
一回トルコで降りてまあちょっと1週間ぐらい、うん、ちょっと買いたいものもあるんで、うん、降りてって感じですね。
これが対面最後のラジオですよ一旦。
そうなんですよね本当にね
楽しかった濃密な
濃いゲストトークもありの3ヶ月ね日本に帰ってきて、ね、もう3ヶ月経つんですけど
永遠に続きそうな
ゲストも濃かったね、はい、本当にいろいろ
でもまたゲストもね私たち2人の時も遠隔でまたできるもんね
そうですね、うん、誰かどんな方に来てほしいみたいなあります？なんかこんな人の話ちょっとジャーナリスト的にこういう人の話聞いてみたいみたいない
やいっぱいいるけど、うん、トルコに住んでる日本人
あトルコでなんかめっちゃペラペラなにそういえばトルコ人あったけどね日本語ペラペラなあの人のとこ行くちょっとラジオ行ってもらえませんか、とか言って
ちょっとちょっとさそのモネモネに行った時みたいにさお店でさちょっとだけ登場してもらうとかさ
なるほどちょっとやってみようかなじゃあ
突撃隣の晩御飯みたいな
あなたの MBTI 教えてくださいみたいな何ですかとか言って
確かにMBTI めっちゃ聞くやんみたいなめっちゃ繰り返し聞くやんみたいな
そうなんかちょっと面倒くさくなりそうやな
途中で逃げられそ
いろんなね、うん、人生生きてる人の話はね今年も聞いていきたいです ね本当に、うん、なんか相性とかもあるんだよこれそういえば
相性面白い会社がさ大阪にあってさ、うん、摂津市にあるパプアニューギニア海産って知ってる？
知ってるよ。
あ、さすが。なん
かあでも行ったことないよ。なんか本とかも出てるやんな。
その人の得意なこと、うん、好きなことだけをする、うん、っていうや会社で。
なんか行きたい時に行けるやつみたいなやつやんな。
そうそうそう。そのやり方をしたらなんか副産物的にハラスメント対策にもなり、うんうん、みたいな。
まあ、そういうのいいよねやっぱり
すごい人が定着するようになったみたいな
結局こうごちゃ混ぜてさバランスよくいったらそれこうさっきのいろんなタイプの人がいて、うん、自分の得意なとこと不得意なとこが、うん、パシャンってなったらいいよね
ぴったりとね
これ見てなんか私たちの運動家は、うん、の相性がいいタイプは、うん深く理解し合える、うん、提唱者や建築家行動力を共有できる巨匠ってのもあるやん、安定感をもたらす幹部との相性が抜群です
、
いやちょっとピンときたもやっぱ幹部と知り合いたい安定感もたらしてくれそうじゃん
あ確かにこの
とか深く理解し合える提唱者だからちょっと掲げてくれるんかななんかいい感じのこと
なるほどね、
うんうん、
じゃあ MBTI、うん、をやって幹部だった人、そして巨匠だった人、建築家だった人、提唱者だった人、ぜひ名乗りを上げてください。
ね、はい、ぜひ我々のラジオに来て、何らかの提唱をして、何らかの幹部を務め上げてほしいです。
重
っ。あとは任した感じになっちゃいそうよね。どっか行ってくるわ、とか言って。
お得意の。
お得意のね。うん似た者同士でもいいらしいよ。よかった、うん、マトンちゃん。
あよかった。
意気投合するらしい。
この間からそれを。
う
ん、
そう。
いい冒険者同士、うん。
このやっぱでも巨匠が良いっぽいよ、巨匠は。
巨匠。
行動力はあるけど、現実的な面を補ってくれる。あ、これ大事。
やっぱ補い合うっていうのは大事
だね。大事大事大事。
二人で崖から飛び降り
る。直感型で現実面全然見てへんやみたいな時に。
直感合ってたらええけど、
うん、
みたいな。
うん巨匠はだって行動力はあるけど、うん、現実的
なるほど、
はい、
巨匠求む
次のあいいねラジオゲストに必ずやってもらおうかな
BTI で、
ちょっと質問はな結構長いですけど結構長いけど
あのいやいや選別するみたいない
やいやいやあの
あはいありがとうございますはい
これ本当に誰がいいとかどれがいいとかっていう、うんうん、全部そうだけどそうそうそう動物占いとかも全部そうで、うん
私たちのないものを持っている人は
あのそうそうそう補い合うっていうのがやっぱり一番この社会で いいって思うんですよね。
違う時にやってみたらまたちょっと違うかもしれないですね。
これね変わるんですよ、本当にその時の状況とか。
うん、他にも私なんか心理テスト、うん、結構なんかやったけど、ストレスタフネス系の、
あ、面白いよね心理テストって。
心理テストいろんなとこに使われてるやん。なんかそれぞれの目的の心理テストがあるやん、うんうん、そんなんちょっとまたいろいろやってて面白いかな、
いいよね、なんかね、さっきの採用試験のあれとかも気になるけどね。
そうね、あれ何やったんやろ。絶対落とされるってめっちゃ怖いやんと思ったけど、でもそれは明かさなかった。だからそれが種明かしされたらそれにもないようにやってくるから、
ね、
私たちにもだから何がどうあかんダメとか、これにチェック入れたら落とされるとか、その辺一切言ってくれなかったから。
なるほどなるほど、
謎に包まれて
る。まあだからその別にその会社にはちょっと
違うっていう。あ、それはいろんな大企業のその面接の一番面接の下地みたいなところを受け負ってた。だから結構だからほんまに心理テスト導入してるところは結構多いんじゃない。
あ、やっぱり、あ、やっぱ多いよね。だからそう
見抜けないから面接では。
あ、だから結構前人がいる。今日の質問とかも、うん、多分さじ加減だけど、うん、
どれが正解っていう分からへん。
どれが正解かよく分かんない質問だからこそ、うん、多分 本性が
出てくる、
出てきちゃう。
本性が外交官2人でお届けしておりますこのラジオ。
かっこよ。大丈夫、こんな計画性のない外交官。
来週も聞いてください。ちょっと今日はゆるゆると2人で、はい、コメダコーヒーからお届けしました。
はい、終了いたしましたが、
それではもう来週にはマトンラテチャンネル、from ターキー、
そうですね、トルコに来週はいるんで、うん、ちょっとトルコの様子もお届けできたらと思います、
はい、またお楽しみにしてくれるかな。
いいと思う。
バフバフ
バフバフ。じゃあまた来週、
おやすみなさい。
チャオ。